皆さんこんばんは。今日は新年度の最初の礼拝ということで、年間聖句を含む箇所から御言葉に聞きたいと願っています。聖書に書かれていることの前提は、道徳でコントロールされた心と超自然に内から変えられた心では、同じいいことをしたり考えたりしても中身が違うということです。心の中に起きる自己中心や不安を意志の力でコントロールするのと、精霊の力で変えていただくのも違います。前者は一時的、後者は永遠という意味でも歴然とした違いがある。その意味でガラテヤの5章には、超自然に変えられた心の特性が列挙されています。それは御霊の実と呼ばれるもので、ご存知のように愛、平安、喜び、云々と流れています。これは古典的なリストで、実はこの3つ目の平安、エイレーネは今年度の年間聖句ピリピの4章7節にある言葉ですが、実は共同訳はここは平安ではなく平和と訳されています。今日はこの平和について3つのポイントからご一緒に考えてみたいと思います。まず1つ目のポイントは平和の特徴。喜びの反対は悲しみ、絶望、悲嘆です。でも平和の反対は不安、恐れ、そしてあなたを衰弱させてしまう心配です。また6節に、何も思い煩わないでとある。この思い煩いの解毒剤が神の平和なんですね。でもこの反対語ともいえる不安は、普通の心配や気遣いのことではありません。僕らは誰かを愛すると自動的にその人への愛から来る心配とか重荷が伴ってくるものですが、それとは違って、この不安はあなたを衰弱させてしまう心配と恐れなんです。そしてそれを持つとき、あなたはそれによってもバラバラにされてしまうんですね。では神の平安とは何でしょう。まずパウロは2つのことを語ってます。1つ目は内的な落ち着きとバランスです。それは先ほど読みした11節12節の中身で、そこからパウロはどんな状況にあっても満足し、また落ち着いて冷静さを保つ秘訣を心得たと言ってます。でもそれだけではなく、パウロは2つ目の内容として、単に恐れないということだけではなく、7節にある神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますの、守られてるという感覚を言ってます。この守るの言語はフローレオ、実はこれは軍事用語で、町を攻める戦略者に対し、侵略者に対して軍隊を周りに配置したので、夜も安心して寝てくださいといういわゆる安全保障に近い意味の言葉なんです。これは大切な内容です。今も昔もですが、人に落ち着きを与えるために特定の考えを取り除くという方法があります。そんなことは考えるなって、無視せえ、ネガティブな思考は避けようって。でもここで言う神の平安は、ある考えをなくすということではない、神の臨在そのものなんですね。9節、平和の神があなた方と共にいてくださいますと。つまりクリスチャンの平和は否定的な考えを追い出すことではないんです。皆さん、否定的な考えを追い出すという時、 あなたがしてることは事態がどれほど深刻かを見るのを避けてる。つまり問題を直視せんことで平静さを保とうとしてる。本来クリスチャンの平安は事実に直面するのを避けるのではなく、あなたの人生に何かを得ること、つまり引き算ではなく足し算であって、それはあなたの人生にもたらされる生きた力、つまり守られてるという感覚です。この平安は僕もまた皆さんクリスチャンたちも大なり小なりどっかで経験してこられたと思うんですね。パウロは自分の人生でこれを味わい、相次ぐ荒波、また殴られたり石投げられたり鞭で打たれたり、また乗った船も難破したりと、敵を追いかけてくるわ、殺そうとするわと、裏切りもありました。いろんな困難でも、どんな状況にあってもどっしり構える方法を彼は見つけたというんですね。これはもう歴史的な事実です。でもこれがクリスチャンの平和の特徴であって、これは内的な落ち着きとバランスから来るもんであって、それと同時に神の臨在感、また神の自分への保護というものに対する確信、それはもう理性を超えた感覚なんですね。平和の特徴、これが一つ目のポイントになります。二つ目のポイントは平和のための三つの訓練です。パウロはこの平和を育むための訓練、つまり神の平安を得るために3つのことが必要だと言ってます。それは考えること、感謝すること、そして愛することです。この3つなんです。考えること、感謝すること、愛すること。まず考えることについてパウロは8節、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊くべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさいと言ってます。まず最初の3つを見てみましょう。すべて真実なこと、喜ぶべきこと、正しいことを考えようって。でもこの内容は僕らが普通不安やストレスを解消したいと思った時に、例えば本とかで言われてることとは正反対なんじゃないでしょうか。もしです、皆さんがね、本屋に行ってストレスフリーな生活とかいう題の本を開いたとします。でもその書き出しでいきなり、あなたはどんな人生を求めてますか、あなたはどこから来てどこに行きますか、あなたは何者で人生の目的は何ですか、なんて聞く本はありません。教文館にでも行かん限りは、あるいはかなり専門的なコーナーに行かん限りは一冊もない。要はテクニックに走るからです。ワークライフバランスだよ、あるいは否定的な思考をコントロールせないかん。ダーウィンはこういうことを言ってるんです。ちょっと難しい言い方ですけど、個人的な神の存在や因果応報についての確実な信念を持たない限り、最も強い衝動や本能に従うか、あるいは最も良いと思われる衝動や本能に従うしかないって。つまりもう強いか良いかで決めるって言うんですね。さらにこう言います。あなたが神を信じようとせん限り、あなたにとっては全てが偶然、自分がここにおるのもここにおるのも偶然やって。そして死んだら腐る。太陽の寿命は50億年、太陽が死んだら全てが消え去って、となると人間がこれまでやってきたことなんか何一つ意味をなさない。これは何を意味するんか。それは 善悪はないということだって。すごい結論ですね。でも東京人はやっぱりどっかでこれと似たような思いを持ってるし、多くの人が似たような信念を持って生きてるわけです。物事は偶然ここにある。だからそんなこと突き詰めても病的なだけで意味はなさんって。しかしパウロはクリスチャンの平和はそれとは正反対だって言ってるんです。クリスチャンの平和はその意味を考え抜くことによってもたらされる。つまり考えることが大事なんです。何が真実で正しいことか、キリスト教の教義は何か、神は存在し、神はその交わりのために僕らを作られた。神はもともと悲しみも病気も死もない完全な世界を作られた。そしてそこで僕らと生きたいと願われた。なのに僕らが神から離れたことで世界は壊れてしまった。でも神は僕らを救うために御子をこの世に遣わし、新しい天と新しい地を用意され、僕らの最終的な姿はそこで神と住むことにある。ここに僕らの全員の価値があるし、喜びと安心があるんですね。これが僕らの価値であって、それは将来が保証されてるという事実です。じゃあそれは何を意味するのか。それはもしあなたがクリスチャンであって、この教義を知ってて、待つまた信じてて、それでも平安じゃないとしたら、それはあなたは何も考えてないということです。残念ながらあなたは何も考えてない。愚かな平和と賢い平和がありますが、愚かな平和とは何か。愚かな平和は何も考えない、ぼーっとすること、人生の鍵括弧を外してしまうことでとにかく考えない。でもパウロはクリスチャンは括弧で囲むんだって言うんです。細かい出来事を対極的に考える。括弧の中にはプラスとかマイナスとかいろいろあるし、時にはマイナスマイナスの連続かもしらん。でも外括弧が神の括弧、そこが時至って、中がマイナス100でもマイナス1000でもマイナス1をかけたらいっぺんにプラスになるということを知ってる。だから全てはうまくいく。キリスト教のこの基本的な真理を本当に信じて、それについて考えて考えて考え抜くなら、必ず平安をいただけます。もし平安が得られないとしたら、それは考えてないということです。愚かな平和と賢い平和がある。クリスチャンの平和は自分を愚かにすることではなく、自分の信念を研ぎ澄ませてできる限り思慮深くなることです。でもこれは最初の一歩に過ぎません。先ほども言いましたが、3つの訓練があって、その2つ目は感謝することなんですね。これがどれほど大切かは6節に書かれています。パウロは言います。不安になるとき何をするんか、それは6節。感謝を持ってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。つまり感謝は不安に対する防波堤なんです。でもこんなん聞くとちょっと待ってよって言いたい人が出てくるかもしれません。それは直感に反するって。僕らは何かを願ってそれが叶えられた時に初めて感謝するんであって、お願いする時に感謝するのは順番が違う。それは違うんです。 主にお願いするときに同時に感謝するんです。なぜか、それはその感謝の中身はあなたの人生が全て主の御手の中にあるということを認めて、主がしようとしてることが何であってもそれを先取りして感謝するということなんです。そのことを理解せん限り、あなたが満足を得ることはできません。だから考えることに、ことの次に大事なのは感謝する。そのことをもっと分かりやすく述べてくれているのが、パウロの書いたローマの8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知ってますと。つまり、もしあなたが神を愛しているなら、神はあなたの人生に起こる全てを働かせて益としてくださるって。たとえ悪いことがあったとしても、それが神が憎んでおられることであったとしても、また神が本来このようにおかんかったことであったとしても、神は全ての素材を使って見事な手織りのカーペットを織り上げようとしておられる。これが感謝の中身なんです。ところで、こんなふうに抽象的なことを何回言うてもどうも腹に入ってこんいう人がいるかもしれません。ですから、ここでもっと具体的なことを言います。イエスが十字架にかかった時、彼の友達はそれを見て、みんな、こんなことがあってはならないと言いました。イエスがしてきたこと、全ての良いこと、イエスが治した全ての病人、イエスがどん底から生まれ変わらせてあげた多くの人生は一体何やったのか。神は全てを良いことに帰すと聖書でも約束してるやないか。なら、イエス自身がなんでこんな結末を迎えるんや、それを神はどう説明するつもりなんやと。彼はその後怒りながら家に帰ったでしょう。そして家に帰ってからも、俺たち家族はイエスのなさった世の贖いの全てを見てきたよな、世にも偉大なこの働きにこんな終わり方ってあってなるもんかって。でもその時、彼らはその小さな頭ではまだ理解できてなかったんです。神はこう言うておられるんです。これこそが私が全ての人生で行っていることの代表例だって。今あなたに起こってる恐ろしいことも、私はそれをあなたにとってのこの上ない良いことに導くから安心せよと。次女の三つ美は今日ここに来てるんですけど、カナダの大学を出て日本に帰ってきてから某電機メーカー T 社に勤めましたが、 T 社はどっちかいうと純日式の会社で、中国、カナダと10年以上日本離れてきた三つ美にとっては逆カルチャーショックでかなりしんどかったと思います。そんなこともあってか、ある時ですね、外務省の海外青年協力隊 JICA の公募してる海外の個人で働くという活動に応募してみたんやけど、どうかなって相談を受けたんです。それはええと、もう大賛成しました。そりゃ合格するでってと言いました。もともと大学時代、まあ夏休み4回あるんですけど、4回ともコロンビア、中国、インド、ルーマニアの各地の個人でお手伝いしてきた実績もあったし、絶対受かるやろとみんな思ってましたが、結果は不合格。なんで落ちたんか本人もわからん。その時、浦和教会の伝道師の森先生が、こんな不思議なことは普通起こるはずがないから、なんか神のご計画があるに違いないと言ってました。そんなもんかいなと。それにしてもあったらあかんことやなと思ってましたが、半年後アメリカから一時帰国してきた元気さんと教会で再会し、交際が始まったんですね。 JICA はミニマム2年ですから、それに行ってたらおそらく人生は変わってたでしょう。神はこう言うんです。僕らが何か頼み事をするとき、もし親である神のことを子供である僕らが全て知ってたら、神は必ずその思いを叶えられるって。確かに全てを知ってるなら、僕らの願うベクトルは神のベクトルと同じになるわけやから、結果がそうなる、つまり叶えられるというのも理解できます。そしてそのことを知ってたら、僕らはもう頼む前から必然的に平安を得ることができるでしょう。逆にそれが信じれないなら平安はありません。じゃあその時の不安は誰のせいでしょう。神のせいでしょうか。感謝を持って父に願いを伝えれる、そして主のベクトルを知ってる、そんな子供になりたいもんです。最後の訓練は愛する訓練です。8節に、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさいとあります。ここには正しいことがずらっと並んでます。特に前半はそうです。でも後半は愛すべきことと出てくるんで、正しいことを頭で考えるだけではなく、それを愛せよというのが、実はこの言葉全体の持つ方向性だなと思って読みました。皆さんは誰かを好きになったことってもちろんあると思うんですね。その時の感覚、なんか引っ張られてしまうというか、もうその好きな対象からもうこれまでにない影響というものを受けるということを、まあ、よく経験することだって思います。つまり何かを愛する、好きになるということは、その人の人生に多大な影響を及ぼす。そのことを3世紀の聖アウグスチヌスという人が自分の経験から、どうしたら満足する人生が送れるのかという問いに対して、まず人が自分の人生のバランスを崩すのは間違ったものを愛した時だということを言いました。その頃実は隆盛を極めてたストア哲学というのがあって、そのストア哲学者はそれを防ぐために言ったことは、まず成功を愛してはいけないと言ったんです。成功するということに一回心を奪われると、たとえ成功を手にしたとしても、今度はそれを失うのを恐れて不安の虜になってしまう。もちろん愛した上でその成功が手に入れられないというのは最悪なことだって。また家族も第一に考えてはいけないと言いました。例えば家族を手に入れたとしても、今度はその家族に何か問題が起こらないか、それが心配になってくるって。つまり経験上、成功にしても家族にしても自分ではコントロールできないものなんで、そういったコントロールできないものには心を止めるなって。結局心を止めてもええものは何か、それはもともとなりたかった自分というものをみんな持ってて、そのうちのすでに達成した部分、それには心を止めてもいいと。それはすでに達成してるんだから、自分でコントロールできてる部分だからというのが、ストア学者の結論でした。でもそれに対しアウグスチヌスは、いやいや、大切なものは、大切なのは変化するものを愛さないことだと言うんですね。僕らが平安を得られないのは変わるものを愛するからだって。逆に普遍のもの、 変わらんものを愛するとき、僕らは初めて心に静寂を得るって。じゃあ不変のものって何なんか、変わらないものとは何か。それは確かにある。それは状況によってなくなってしまわないだけでなく、人生で最悪と言える状況になっても、それはそれ以上のものを僕らに与えてくれる。皆さん、そんな状況って考えたことあるでしょうか。そんな最悪の状況、それは暴力的な死です。もしあなたがその方を最高に愛しているなら、たとえあなたにどんな暴力的な死というものが襲いかかったとしても、そこで何かをたとえ失ったとしても、あなたにそれよりも多くを与えてくれる。それは何か。それは神の臨在です。神の美しさ、そして神の顔なんです。それこそがアウグスチヌスが告白という自分の著書の中で語っていることなんですね。もちろんそれに対する反論はあります。ちょっと待ってよと、私はもうすでにいろんなものを愛してるし、物質的な快適さ、また人間も好きだし、ロマンスも捨てがたいって、いろんないいものが世にはある。私が私でいるためには神を愛することと同時にそれらも愛していかなければならないと自分は思ってる。そんな中でのバランスはどう考えたらいいんかってよくわかります。それに対し彼はこう答えるんです。もし神を最高に愛するなら、あなたは不変の存在である神を手に入れるだけでなく、人生を生きてくる中であなたがこれまで愛してきたもの全部が実は神の中にあったということに気づくはずだ。神からいただけるものを求めるのではなく、神自身を求める。それが平静と静けさと平和を得るための最終的な方法なんだって。そうなんですね。欲しいもんは全て詰まってるんです、神に。そして神からにじみ出て漂って、そしてそれらが通ってくる。その時僕らはそれを五感と霊を合わせた、もう体全体、存在そのもので味わうことができるんですね。平和のための三つの訓練、これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは平和の秘訣。パウロはその秘訣についても語ってます。それは神の平和を父なる神だけでなく御子イエスのうちに保つということです。まあ、それは率直に言うとですね、神という言葉、まあ、人によっていろいろですけど、特に日本人にとってはどうしても抽象的な言葉だから、それをイエス・キリストに置き換えないとダメなんです。それは人間として生きてこられた神の子イエスを魅力的だと思うことです。素敵で信じられんぐらい愛おしい方だと思う。パウロは自分がそうやったし、それこそが不変のものを愛してその平安を見出すための唯一の方法だとパウロは言うんです。どうすればそうなれるんか。イザヤの57章の最後にこんな言葉があります。しかし悪しき者は荒れ狂う海のようだ、まことにそれは静まることができず、その水は海藻と泥を吐き出す、悪しき者には平安がない、私の神はそう仰せられるって。これは一見旧約によく出てくる神は 悪を行う者を打たれるというそんな言葉のようにも取れますが、実はそうではないんです。これは自然な成り行きというものを示しているんです。ストア学者の言ったことは正しかったです。アウグスティヌスも正しかった。もし神より何か他のものを愛するなら、これは神を信じることが重要と言ってるのではありません。もちろん神を信じることは大切なんですけれども、もしあなたが神以上に何かを愛するなら、神以上の門のために生きるなら、あなたは荒れ狂う海のようになって、落ち着きがなく絶えず砂や泥を巻き上げることになる。あなたの人生は岩の上に立った家ではなく砂の上の家になる。僕らは常にそれを感じてきました。もしあなたが神より何かもっと別のものを愛してるなら、あなたはいつも不安を感じてるでしょう。だから神はこう言ってるんです。私に背を向けることの当然の成り行き、あなたが全人生を私中心に気づかん、その当然の帰結は落ち着きのなさだって、落ち着きのなさだって。じゃあ誰がそんな結果を招いたんか。それは第二コリントの5章21節に、神は罪を知らない方を私たちのために罪を罪とされました。この御言葉の示す意味が、実はこれはイエスを罪深いものにしたという意味ではないんですね。イエスを十字架上で罪人として扱ったという意味です。具体的にどうなったのか。イエスは十字架で僕らがやったことの全ての結果を受け入れられました。イエスは十字架上で、私は神につながってるから大丈夫とは言われなかった。それとは逆でした。イエスは完全に平安を失ったんです。我が神我が神、なんで私を見捨てたんですかって絶叫しながら死んだと言われてます。マルコの福音書の仲介者ビル・レインという人は、本来十字架上の罪人はもう疲労困憊して死ぬまでの時間ほとんど気を失った状態だと言います。がマルコの描くイエスは、その突然の激しい死をマルコの福音書に残しています。無念の叫びが計り知れん痛みを表現してるんですね。つまりイエスは、あなたが永遠の平安を得るために、あなたは永遠の平安を得ることができるそのために、ご自分の平安を全て失ってくださったんです。実は僕らはそれを見つめることで、あなたはそれを見つめることで、あなたの苦難を乗り越えることができる。イエスの傷が僕らを癒すとはそういうことです。それがイエスを愛おしくするんです。このことを証明するお話を一つして終わりたいと思います。アメリカの弁護士ホレイショー・スパフォードは1871年にシカゴに大火があったんですが、そこで財産のすべてを失いました。2年後彼は打ちしおれた家族にも休息が必要ということで、妻アンナと4人の娘たちをイギリスに渡る船に乗せます。目的はムーディの伝道旅行を手伝うことでした。がその船は大西洋で別の船と衝突し沈み始めました。沈む船の中でアンナは4人の子供たちを集め一心に祈ります。がその船は226名を乗せて沈んでしまい、結局アンナだけが意識不明で浮いてるところを救助され、彼女は一人イギリスの病院に運ばれます。娘たちは全員溺死してしまったんですね。 意識を取り戻したアンナはホレイショ・スパフォードに「セイブド・アローン」「一人だけ助かった」と電報を打ちます。ホレイショ・スパフォードはそれを受けて妻を連れ戻すためにイギリスに向かう船に乗り、その船で大西洋を渡る間、船長と話をしていると、船長が、もうすぐ娘さんたちが眠っているところを通りますよと。すると、それまで冷静さを保とうとしてた彼が、突然嵐が心の中に吹き始めたんで、立ち上がって一人部屋に入っていきました。そしてそれから何日も出てこないので、みんなはもう彼は信仰を失ってしまったんじゃないかと心配になりました。がその頃絶望し泣き疲れたスパフォードに神の臨在が押し寄せてたんです。それは今まで経験もしたことのない平安でした。そして全ての苦悩と絶望が神の臨在に飲み込まれ、人知では計り知ることのできない平安が彼にやってきたんです。その時浮かんだ賛美歌はこの歌詞でした。静けき川の岸辺を過ぎゆく時にも、浮き悩みの荒海を渡りゆく折にも、心優しい神に降りて優しい、嬉しや十字架の上に我が罪は死にき、救いの道歩む身はますらおのごとくに、心優しい神によりて優しい、大空は巻き去られて地は崩るるとも、罪の子らは騒ぐとも、神による痛みは心優しい神によりて優しい。そうやってできた歌がこの神によりて優しの賛美歌やったんですね。じゃあここに出てくる十字架の主、世の終わりが死んでしまった4人の娘さんたちとどんな関係があるんかって、全てに関係してくるんです。物事がうまくいかんとき、平安をなくす第一の理由がひょっとして自分は罰受けてるんちゃうかという思いです。でも違う、十字架を見よと、全ての罰がイエスに下ったではないか、あなたの上に下る罪はもうこれっぽっちも残ってない。そしてもう一つの不安は、神は自分のことなんか気にかけてないんとちゃうかいう思いです。これも違う、私たちのために成してくださった最高のことがここにある。私は自分の子を失ったよ、それも自分から、愛するあなたのために、このささやきを神はその日スパフォードにささやかれたんです。あなたが涙の中でこの賛美歌を口ずむとき、大きなロスを、失敗を、あるいは挫折を経験し涙を流すとき、パウロにもスパフォードにもささやかれた神のこのささやきをあなたはご自分の耳で聞くんです。お祈りいたしましょう。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 愛する天のお父様、皆をあがめます。感謝を持っていつも祈っているかと、今日私たちは御言葉から問われました。それは全てを働かせて益とされるあなたに信頼を置くときに初めて得られる平安です。どうぞあなたからの何かを求めるのではなく、あなたご自身の臨在を求め、あなたの香りを日々我が存在そのもので味わうことができますよう導いてください。また十字架上であなたは我がために最高のものをお与えくださり、私の代わりに全ての落ち着きを、また平安を失ってくださいました。その主を見つめ、そこからあなたにある最高の平安、また落ち着きを、そしてあらゆる苦難を乗り越えるだけの大いなる力をいただくことができますことを心から感謝します。神様、新しい1週間もどうぞこの福音に力づけられ、主の平和の内を歩めますように。またこの後聖餐の時を持ちます。主の受難を覚え、ご復活の主に感謝し、罪の許しと常しえの命という大いなる恵みを味わう時としてください。すべてを御手にお委ねし、私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは続いて聖餐式を行います。